海外漫画ラジオバンドデシネの翻訳をしている原雅人です。
海外コミックスのブックカフェ書式した森の森崎です。
この番組は海外漫画の翻訳者と海外コミックスのブックカフェ店主の2人が海外漫画にまつわる様々なニュースをお届けしたり、海外漫画をめぐって雑談したりする番組です。はい、海外漫画ラジオ第60回ですね。森崎さん、よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
はい、まずはここ1週間の身近な海外漫画ニュースですけれども、何かありますでしょうか。
はい、ですね、私京都国際漫画ミュージアムにやっております。ほいほい、アフリカ漫画展にこの間行ってまいりまして、見てまいりました。はい、ついに、はい、
どうでした。
いやー、めっちゃ良かったですよ。なんかね、ま、実はね、昨日の YouTube ライブでもその話をめっちゃしてたんですけれども、
よかったらね、興味ある人ぜひそちらをご覧ください。はいはい、
そちらもね、はい、聞いていただきたいんですけれども、なんかパネル展示だけじゃなくて、すごく実物を見て、はい、読むことができるように、うん、なんかすごくたくさんね、バンドデシネとかも、置かれていたりだとかしていて、ね、それでなんかもう本当なんかいろんなやつが読めるし、うん、であとなんか雰囲気とかもね、結構なんだろう、アフリカの多分織物みたいなものを、うん、装飾で使ったりだとか、なんかこうちょっとパーカッション、アフリカのパーカッションの音楽が BGM で流れてたりだとか、そうなんですよ。なんかすごくね、アフリカチックな感じを、すごい、感じられるような展示になっておりまして、すごく楽しかったです。で、あと、私行ったのは、11月12日の日曜日に行ったんですけれども、うん、その時には、エリオンズさんっていうアフリカの漫画家さんのイベントもありまして、そのトークショーもめっちゃ面白かったです。
あ、本当ですか。はい、僕はね、前にも言いましたけど、作品の翻訳をいくつかしてて、展示用の。で、エリオンズさんの作品、まさに俺が訳したんだよね。
本当ですか。うん、で、
すごい楽しかった。なんかこう、アフリカからやってきた女の子はパリに行ってね、パリなのかな、フランスに行って、はい、で、はい、その、なんつうの、同世代の大学生ぐらいなのかな、子たちでワイワイお話しするみたいなね、はい、あ、こんなのあるって。
はい。いや、もうご本人もね、面白い方でしたよ。そうそう、フランス語が分かったら多分もっと面白かったんだろうなと思うぐらいに、すごくなんかユーモラスにね、話してくださいまして、すごい面白いトークショーでした。
はい。展示はまだ続くと思いますんでね、機会がある方
は。そうですね。展示はね、2月18日までやっていますので、うん、私もあともう1回ぐらい行こうかなと思います。
はい、はい。ありがとうございます。はい。僕の方はですけれども、海外漫画の本棚っていうね、もう一つ森崎さんとやっている、ポッドキャストがあって、ちょうど同じ日に収録してるんですけれども、これ収録しているのが、11月16日か。で、はい、今日収録したのが12月1日に公開されるんですよね。
そうですね、本棚の方はそうですね。
そうですね。で、それが世界エイズデーにちょうど当たってるっていうことで、MK サーウィックっていう人のね、テイキングターンズという作品を取り上げました。で、はい、その絡みで医療漫画、まあ医療漫画の文脈の中で語れるものなんでね、医療漫画のことをいろいろとなんかこう振り返ることを番外編とかでもしてるんですけど、はい、このね、日本の医療漫画50年史っていう本がありまして、僕も森崎さんもこの中でね、レビューとかいろいろ入っているんで、はい、まあ、せっかくだから改めて紹介しようと思って、これの話をさせていただきます。これ森崎さんのところで買えたりもするんでしたよね、確かね。
はい、販売もしております。
はい、森崎さんが海外漫画いろいろと紹介してて、はい、海外漫画全部で10作ぐらい紹介されて、その大半をね、はい、森崎さんが紹介してたりしますんで、こんな感じでね、はい、これ大発作のページと手話のページかな、興味がある方ぜひ読んでいただきたいですね。で、僕は日本の漫画をすごくいっぱいレビューしてまして、ちょっといくつレビューしたか覚えてないけど、10どころというような気が
すごい、
ね、はい、しますね。そちらもね、よかったらぜひ読んでいただきたいなと思います。はい、はい、ということでね、ここからいつも通り、いろんなトピックスを紹介していきたいと思います。今回4つのトピックを、取り上げます。タイトルをまず先に言いますけれども、まず一つ目、日仏会館、日仏の翻訳者を囲んで、第22回大西愛子氏を囲んで、という、そういう、トピックね。 それから、次、アメリカのコミックス、2023年10月売上上位作品、ということですね。これいくつかの記事を紹介します。続いて、台湾漫画家の北九州市アーティスト・イン・レジデンス事業、2年連続で実施へということですね。最後に、フランスが急激に漫画大国になっている事情、こういった記事を取り上げています。はい、まず一つ目ですね、翻訳バンドデシネ関連のイベントのお知らせでございます。タイトルは日仏会館、日仏の翻訳者を囲んで第22回、大西愛子氏を囲んで、これは東京にある日仏会館、というところなんですけど、その図書室のサイトに掲載されている情報でございますね。冒頭を読み上げます。読むところは少ないんですけど日仏会館図書室では、フランス語と日本語の翻訳に携わる方々をお迎えし、翻訳についてお話を伺う会を開いています。第22回となる今回は、フランス語の翻訳者と通訳として活躍されている大西愛子氏をお迎えいたします、ということで、2023年12月6日水曜日18時30分から20時、平日ですけどね、日仏会館図書室で、そのイベントが行われると。で、多分ね、これリアルだけだと思うんで配信とかはないんですけれども、無料でご参加いただけるものなので、興味ある方はぜひに、ということですね。東京に住んでる方とかかな。
はい、いいですね。
はい、ね、大西さんは前に森崎さんのところでもイベントを、やられてるかと思うし、YouTube とかに上がってないんだっけ。
は
い、
あれはね、 YouTube に上げてないんですよ。
残念でした。
はい、めっちゃたくさんお話聞きました。
はい、で、大西さんはバンドデシネの翻訳すごく多くやられていて、例えばブラックサッドとかね、私が軽さを取り戻すまでとか、ワイン知らず漫画知らず、フォトグラフ、チェルノブイリの春、あとムチャチョとかもあるし、クレールとかね、それから今年になってからだとラ・ボンブ、原爆科学者たちは何を夢見たのかとかね、こういったお仕事されているので、貴重な機会ですので、ご興味ある方はぜひ。はい、という感じですね。で、続いてですね、今度はアメリカのコミックスの、2023年10月の売上上位作品についての話題ということになります。いつも参照しているギークカルチャーのオンライン専門誌 ICV2 に2023年10月のコミックスの売り上げについての記事が5本上がってます。で、今までは別々になんかこう取り上げてきたんですけど、これからね、毎回まとめて取り上げていこうかなと、思います。で、記事的には、タイトルだけ言っとくと、トップ50コミックス、トップ20グラフィックノベルス、それからオクトーバー、2023サーカナブックスキャン、トップ20キッズグラフィックノベルス、ここからと全部サーカナブックスキャンですけど、トップ20アダルトグラフィックノベルス、トップ20オーサー漫画スーパーヒーローグラフィックノベルスと、こういうふうになってますね。はい、で、最初の2つ、トップ50、トップ20、コミックスとグラフィックノベル、これはですね、コミックハブのシステムを利用して、全世界3000店以上あるコミック専門店、その125点から抽出したデータっていうやり方でしたね。で、残りの3つはサーカナブックスキャンっていうデータを使っていて、これはアメリカ北米だと思うんだけど、全部で1600カ所以上の、お店からデータを収集して、市場の 85% をカバーしてる北米のだと思うけど、そういうようなデータということですね。はい、最初のトップ50コミックス、これはコミックブックのベスト50ということになります。こういうような記事もちょっと前にありましたよね。アメコミ専門店とはみたいなこと
で、ね、そうですね、ちょっとね、アメリカは流通が複雑ですからね。
はい、単行本だけでなくて、コミックブックっていうのを見ておく必要があるということですよね。で、まあ、上位5位だけ、まあ、見ておくと、トランスフォーマーの、1号とかね、まあ、トランスフォーマーズの1号なんて他にもあるんでしょうけど、そういうものがいっぱいあるのもまた、コミックブックの特徴ですよね。
はい、
で、2位がアメージングスパイダーマンの35号、3位バットマンの138号、4位が X-Men の27号で、5位がゴッズっていう、新しい、シリーズなのかな、の、第1号というね、こういう感じになってますね。はい、まあ、詳しくはね、ぜひリンク先をご覧ください。続いてですね、トップ20グラフィックノベルスということで、これはだからコミック専門店で売れたグラフィックノベル単行本ということになりますね。で、1位がモニカっていうことでね、ダニエル・クローズの、モニカ1位になっておりましたね。
はい、
はい、で、2位がチェーンソーマンということで、漫画もまあ上位に入ってきてる。 それから3位がね、クレメンタインでよかった。
チェリーホルテンですね。
はい、2号、ブック2ということですね。
はい、
で4位がティーネージ、ミュータント・ニンジャ・タートル、ということで、5位が、これ、バーザーカーって発音するのかな。キアヌ・リーブスが原作に参加している、はい、やつで、ネットフリックスで実写映画とアニメ化が決まってるっていうね、大型案件ですね。
面白いのかな。
ね、ちょっとわかんない。まあでももう3号まで進んでる、です。YouTube とかにも動画とかもあったりしました。
あ、そうなんですね。
はい、ということですね。で、続いてですね、サーカのブックスキャンの方の、キッズグラフィックノベルですね。これもまあ割と似たようなものが毎月並ぶんですけど、今回1位がザ・ベイビー・シッター・クラブの、14号ということで、結構進んでるな。で、第2位がドッグマンの11号ね。それから第3が、インベスティゲーターズの7号、4位がファイブナイツアットフレディーズっていう、ゲーム発のね、作品でメディア化されたやつかな。で、5位が復帰のボリューム3ということですね。はい、ということで、割とこれはね、先月とかと似てたような気がする。で、続いてトップ20アダルトグラフィックノベルスっていうことで、まあ、これはだから、アメコミ専門店だけではなく、いろんな書店とかそういうところも込みでっていうことで考えると1位チェンソーマンの12巻なんですって。はい、で次2位がねこれ興味深くてザ・ミステリーズっていう作品なんですけど、これね原作やってるのがビル・ワターソンっていう人で、作画がアンドリューズ、マクミールっていうのかな。でビル・ワターソンっていう人はねこれ何かっていうとカルビン&ホップスっていうコミックストリップで、イマジナリーフレンドの虎が出てくるね、子供の冒険というか日常を描いただけなんだけど、で、ビル・ワターソンってね、カルビン&ホップスで大成功した後、あれ、なんつうんですかな、1985年だかあたりからもうずっと書いてなかった人なんですよ。で、あんまり何か書いたりするぐらいな人だったんですけど、その人が本格的にこうやって原作に戻ってきたってことでも話題になって、
ああ、そうなんですね。
うん、作品だそうです。それが2位ね。で、その後がスパイファミリーの10巻。で、4位がロア・オリンパス、オリンポスですね。はい、で、それから5位が怪獣、8号か。日本の漫画ということで、やっぱり日本の漫画相当入ってるのも事実です。こうやって見てみるとね。で、さらに興味深いのが、ロア・オリンポスは、これいろんなバージョン出てるのね。で、ちなみに第17位にダニエル・クローズの、モニカが入っておりました。やっぱり、話題は話題になっておるということでございますね。はい。で、最後に、オーサー漫画、スーパーヒーローグラフィックノベルの、ベスト20ということですね。で、スーパーヒーローに関しては、前回、前の月もそうだったと思うけど、ディズニー漫画の、ティム・バートンの、ナイトメア・ビフォー・クリスマスが1位に来てた。で、ティーネージ・ミュータント・ニンジャ・タートルが次。で、あとはバットマンですね。ウェブというのやつかな。
あ、 そ, ね、
それからと古いバットマンイヤーワン、が4位に入ってました。
ああ、なんでなんだろう。
そしてね、面白いのが5位がホークアイが入ってたんでね。で、ホークアイいろいろあるけど、マイライフ・ザ・ウェポンなんだよね。これ日本でも出たけどね、何年も前にね。なんでって思うけど、まあ不思議なもんですね。
不思議ですね。
はい。で、次、漫画、チェンソーマンの、12巻、スパイファミリーの10巻、怪獣8号の8巻、ベルセルク、デラックス版の1巻、呪術廻戦の1巻っていうことね。はい。まあ、この辺はね、メディア化がすごく大きく作用してるね。で、オーサーグラフィックノベルスっていうことで、まあ、要するにその他みたいな感じですけれども、この1位がさっきも言ったザ・ミステリーズっていうビル・ワターソンが原作してるやつね。これやっぱ注目されてますね。で、ここに、第2位ロア・オリンパスなんだけど、5巻が2位、それから、3位が、5巻の
バーザー&ノーブル の特別版みたいなやつですね。
あ、そういうことか、そういうことか。はい、あと5位にモニカも入ってましたね。
はい、モニカもね、もうすぐ翻訳も出ますから ね、
楽しみですね。はい、ということになります。はい、続いて次の記事ですね。台湾漫画関連の記事となります。台湾漫画家の北九州市アーティストインレジデンス事業2年連続で実施という、そういう記事で、PR タイムスで、10月30日に、台湾文化センターによって公開されたプレスリリースとなってますね。はい、冒頭部分を読み上 げます。台湾文化センターが文化部、まあ、過去文化省と北九州市と協力して行うアーティストインレジデンス事業で、今年北九州市に派遣する台湾漫画家、翔子氏、まあ、人の名前ですけどね、翔子氏、MN 氏の2名を選出したと。2人は今年11月6日から12月4日まで1ヶ月間北九州市に滞在し創作活動を行う。選出された台湾漫画家2人は現地で生活しながら漫画を描くほか、北九州市を題材にしたイラストを3点制作し北九州市に寄贈する。また北九州市漫画ミュージアムとの交流や北九州市ポップカルチャーフェスティバル2023への参加なども予定されていると。こういう記事でございますね。はい。翔子さんという人がフリーのイラストレーター兼漫画家のアシスタントさんって書かれてました。それから MN さん、MN さんが漫画、商業漫画家ということですね。はい。で、今年2年目の事業だそうで、昨年はね、ゆずさんという方と、ピーターマンさん。この2人が招聘されていたようですね。
いやーすごいです。ピーターマンさんね、今年の金漫賞、台湾の漫画賞の金漫賞で、2部門で受賞してたりもしますので、ね、そういう方がこうやってね、来てくださっているっていうのもなかなか面白いし、今回ね、来られているお二方も、なんかまた活躍していただきたいですね。
そうですね。ピーターマンさんってなんか読めたりするんですか？
これピーターマンさんね、実はですね、その金漫賞を受賞した作品をつい私数日前に日本語訳が出ていることに気づきまして、はい、今ちょっとね、ポチってます。届くの回ってます、
はい、紙で出てんの？
紙で日本語訳出てまして、ちょっとまたね、届いたらね、ご紹介したいと思います。
はい、ありがとうございます。はい、最後ですね、最後にフランスにおける日本の漫画に関する、記事ですね。タイトルがフランスが急激に漫画大国になっている事情ということで、東洋経済オンラインで11月7日に公開された記事ですね。はい、で、まあ、いろんなこと書かれてるんですけれど、フランスで、まあ、日本の漫画が人気、まあまあ、よく知られてることですけどね、はい、で、中には日本の漫画しか読まない若者もいるっていう、そういう事例が紹介されていたりとか、フランスの漫画市場っていうのが、日本に次いで、世界第2位の規模になってる。まあ、台湾とかも大きいわけだけど、フランスがね、第2位であるということとか、それからあと2021年のコロナ禍にカルチャーパスっていうのが作られてね、それが実質漫画パスになったっていう話とか、そういったことはいろいろ書かれてるんですけど、とりわけこの記事の肝は、そんな状況下で、フランスの新幹線で TGV っていうのがありまして、TGV、この車内でも漫画が無料で読めるようになったと。
すごいですね。新幹線内で漫画読めちゃうんですか？
そうそう。しかもまあこれ電子で読めるっていう話なんですけれどね。まあフランスの漫画っていうか、フランスのバンドですね、全体がそもそも電子がまだ全然進んでない中で、そういうものがちょっと一歩前に進むような事例としても興味深いということですね。で、これは漫画IO っていうスタートアップ企業がフランスの鉄、パートナーシップを結んで実現、したそうです。で、TGV のポータルサイト、そこ経由で15の出版社の約50作品、もちろんフランス語なんですけど、50作品が無料で読めるということですね。はい、興味深い記事。
はい、いや、このね、漫画 IO という、なんかサブスクリプションでこう漫画が読めるようなサービスを提供しているところなんですけれども、ここね、ちょっと面白くって、ま、日本の漫画がまあメインなんですけれども、実は台湾とか中国とか香港の漫画家さんとかの漫画も読めることができて、でなんか私ちょっと今ちょっと推している香港の漫画家さんのこのゼロ化特攻という作品とかもね、フランス語版になったよみたいな話が出ていて、それがその漫画 IO さんで配信されてるっていうね、なんかそういう情報とかもゲットしたりもしておりますので、ちょっとね、面白いなと思って見ております。
ああ、なるほど。興味深いですね。はい。興味深い記事なんで、ぜひね、記事読んでいただけたらと思います。はい。はい、そんなところでよろしいでしょうかね。 はい、ということで今回の海外漫画ラジオはこれで終わりです。海外漫画ラジオは毎週火曜日12時の配信で、場合によっては木曜日12時にも配信するかもしれません、毎回やってますけどね実は僕らもう一つ海外漫画の本棚というある一つの海外漫画を取り上げ、その作品についていろいろおしゃべりするポッドキャストもやっていまして、そちら毎週金曜日の夕方、番外編があるときは日曜日の朝更新です。よかったらそちらもぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いいたしましょう。
ありがとうございます。